レビ記の解釈としてのヘブル人への手紙ローマ数字1。レビ記は予表の書です。キリストに対する最も細やかで最も詳細な予表はレビ記にあります。 A. キリストは不思議で全てを含む方であり、明確な言葉でも彼を十分に啓示することはできません。実際上は絵である予表もまた必要になります。 B. レビ記は予表の書ですから解釈される必要があります。使徒パウロはヘブル人への手紙においてレビ記を解釈しました。ローマ数字2。ヘブル人への手紙はレビ記の解釈です。ヘブル 9-25。 それは大祭司が年ごとに他の被造物の地によって死聖城へと入るように、彼がたびたびご自身を捧げるためではありません。26。もしそうだとしたら、彼は世のもといが置かれて以来たびたび苦しまなければなりませんでした。ところが今や諸時代の終結にあたって、彼はただ一度ご自身を生贄として捧げ、罪を取り除くために表されたのです。 A. 私たちはレビ記の正しい理解を持つために、レビ記とヘブル人への手紙の間のつながりを見る必要があります。 B. ヘブル人への手紙にはレビ記第1章から第7章における捧げ物の予表の実際があります。 ① 罪のための捧げ物は神の民の罪のための捧げ物としてのキリストを予表しています。私たちの罪は私たちの罪のための捧げ物としてのキリストによって対処されています。 ② 罪のための捧げ物全体はその皮とすべての肉を含め、頭と足、内臓と汚物もともに聖所の外で焼かれました。 A. これが表徴するのは、キリストが罪のための捧げ物としてユダヤ教の外で所知りを受けたということです。ヘブル 13-11。 なぜなら動物の血は大祭司によって罪のために死聖城へ持って行かれますが、その体は聖所の外で焼かれるからです。12。こういうわけでイエスもご自身の血を通して民を性別するために門の外で苦しまれたのです。 B. キリストはエルサレムの外で十字架につけられました。エルサレムはユダヤ教の組織を表す聖所とみなされています。 ③ キリストが来たのはレビ記における捧げ物の予表に置き換わるためでした。 A. キリストは唯一の生贄また捧げ物として、旧約のすべての生贄と捧げ物を取り去り、ご自身を新約の生贄また捧げ物として打ち立てました。 B. キリストが来たのは真の生贄また生ける捧げ物となるためでした。彼は十字架上で彼ご自身をすべての捧げ物の実際として捧げました。ローマ数字3。レビ記の中心思想は、宇宙的なすべてを含む無尽蔵のキリストが神にとってまた神の民にとってすべてであるということです。ヘブル人への手紙はレビ記の解釈として、キリストの驚くべき奥義的なすべてを含むパーソンを啓示しています。 A. 私たちはレビ記だけでは自分が捧げ物として捧げ享受しているキリストがいかに偉大で卓越しており、不思議ですべてを含む無尽蔵であるかを見ることができません。私たちはすべてを含むキリストの啓示を持つために、 ヘブル人への手紙において掲示されているキリストの各面をよくよく考える必要があります。 B、 こなるキリストはヘブル人への手紙の中心また焦点です。 C、 新約において神は御子の中で、すなわち御子のパースの中で語ります。ヘブル1-2、これらの日々の終わりには御子の中で私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、また御子を通して宇宙を作られました。 3. 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であって、彼の力ある言葉によって万物を維持し担っておられます。そして罪の清めを成し終えてから、高きところの意向ある方の右に座られました。1、御子は神ご自身であり、表現された神です。2、ヘブル人への手紙のエッセンスは神が御子の中で語ることです。3、父なる神は隠されています。子なる神は表現されています。御子は神の言葉また神の語りかけとして御父を明らかに示し、御父を完全に表現し説明し解釈しています。 D、 神学において御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形です。 1、栄光は外側の表現であり、本質は内側のエッセンスです。A、神の外側の表現としての栄光について言えば、御子は神の栄光の輝きであり、道路の栄光の明るさです。B、神の内側のエッセンスとしての本質について言えば、御子は神の本質の明確な形であり、御父が何であるかの表現です。2、御子が神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であるということは、御子が私たちに望む神であることを意味します。
E、 神の創造において、御子は創造主、維持する方、創造者です。1、過去万物は彼の中で、彼を通して彼へと至るために存在するようになりました。2、現在御子は彼の力ある言葉によって万物を維持しており、万物は彼にあってまとまっています。 F、 御子は悪魔を滅ぼしました。時が満ちて御子は来て、処女から生まれることによって肉体となり、十字架上での彼の死を通して悪魔を滅ぼしました。 G、 キリストは私たちが栄光へ入るという満ち満ちた救いの創始者、キャプテンです。 1、 神の永遠の目標は彼の多くの子たちを栄光の中へと、すなわち神の表現の中へともたらすことです。2、キャプテンとしてキリストはまず先に栄光の中へと入りました。彼に従う者である私たちは同じ道を取って、神が私たちのために定めた同じ栄光の中へともたらされつつあります。 H、 キリストは使徒であり神の家の建造者です。ヘブル2章10節、万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。1、主イエスは私たちの使徒であり、神から神と共に私たちに使わされた方です。彼は神と共に私たちに来て、私たちと共に神を分かち合い、私たちが彼の神聖な命と性質に預かるようにしました。2、キリストは彼の人生においては、 神の家、神の建造の材料です。またキリストは彼の神性においては建造者です。愛。キリストは憐れみ深い、忠心な大いなる大祭司です。ヘブル3章6節。キリストは御子として、神の家を治めることに忠心でした。私たちは彼の家なのです。1. キリストが憐れみ深い、忠心な大祭司となることができるのは、彼が神の子であって、神性を持ち、また人の子であって、人性を持っているからです。彼が憐れみ深いことは、彼が人であることと符合します。彼が忠心であることは、彼が神であることと符合します。2. キリストは私たちの大祭司として、彼のパーソン、彼の働き、彼の到達において大いなるものです。彼は天を通って行きました。彼は私たちの弱さに同情します。J. キリストは幕の内側に入った先駆者です。1. 主イエスが入った天は、今日、幕の内側の至聖所です。2. 主イエスは先駆者として、率先して嵐の海を通過し、天の港へと入って、メルキゼレクの位による私たちのための大祭司となりました。K. キリストはさらに勝った契約の保証です。1. 22節の保証という言葉が意味するのは、キリストが彼ご自身を新契約に、また私たちすべてに担保として与えているということです。ヘブル7章22節。このようにして、イエスはさらに勝った契約の保証にもなられました。2. 彼は保証人であり、彼が新契約の成就のために必要なあらゆることを行うことを保証します。L. キリストは私たちを極みまで救うことができる大祭司です。1. キリストは私たちの大祭司として、私たちのために取りなすことによって、私たちの案件を受け負います。2. キリストは私たちのために神の御前に現れ、私たちのために祈ります。それは私たちが救われて、神の永遠の定められた御旨へと完全にもたらされるためです。M. キリストは天の奉仕者です。ヘブル7章25節。こういうわけで、彼を通して神に進み出る者たちを、彼は極みまで救うことができるのです。なぜなら彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるからです。26節。このように、清く、悪巧みがなく、汚れがなく、罪人とは分離しており、天より高くなられた大祭司こそ、私たちにふさわしかったのです。1. キリストは真の幕や、天の幕屋の奉仕者として、天、場所だけでなく、命の状態を私たちの中へと供給します。それは彼が地上におられた時に行ったように、私たちが天的命と力を持って、地上で天の生活をするためです。2. キリストは天の奉仕者として遂行することをすべて、その霊として私たちに適用します。彼が供給するものはすべて私たちの霊の中へと伝達されます。N. キリストは天の至聖所へ入り、永遠の贖いを獲得した方です。1. キリストは十字架上で贖いを完成しましたが、彼が贖いの地を通して天の至聖所へ入ったとき、すなわちその贖いの地を神の御前へ捧げたとき初めて、永遠に効力のある贖いを獲得しました。2. 神の子羊としてのキリストが、十字架上で生贄として、 罪のために一度で永遠にご自身を捧げることによって世の人の罪を取り除いたので、彼が天の幕屋で注いだ血は私たちのために永遠の贖いを完成しました。こうして私たちはキリストのたっとい血で贖われました。3、キリストは今や私たちのために神の御顔の前に現れてくださっている方です。王、キリストは私たちのために新しい生きた道の開設者です。1、新しい生きた道の開設者として、キリストは彼の血によって彼の肉体である幕を通して私たちは至聖所に入る道を開きました。2、キリストというさらに勝った生贄を通して私たちは大胆に至聖所へ入ります。3、今日至聖所は天にあり、主イエスはそこにおられますが、第10章19節において至聖所は私たちの霊の中の至聖所を指しています。私たちの霊は神の住まいであり、神とキリストが住んでいる奥の間です。 P、 レビ記において予表され、ヘブル人への手紙において掲示されている不思議なすべてを含むキリストは私たちの永遠の分け前です。ヘブル10章19節、こういうわけで兄弟たちよ、私たちはイエスの血によって大胆に至聖所へ入ります。20節、それは彼が私たちのために彼の肉体である幕屋を通して一つの新しい生きた道を開設してくださったからです。1、ヘブル人への手紙において掲示されているキリストのすべての面は無尽蔵です。2、この不思議なすべてを含むキリストは私たちの永遠の分け前であり、私たちに享受させます。